対馬先生こんな時どうなるの。このお時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
ちなみに対馬先生ゴールデンウィークのご予定はいかがですか。
ちょっと農作業をやろうと思って。
農作業、うん、
家庭菜園、
はい、そうなんですね、うん、今年からですか。
うん、今年からちなみに前ねトマトを一回作ったんだけど、
はいはい、
失敗。
あら、どうなったんですか。
お化けトマト。
お化けトマト、
うん、はい、まあ、トマトがどんどん成長しすぎちゃって、で肝心の実の方は、はい、残念でしたっていうやつ。
あ、そうなんですね。じゃあ今年はそのリベンジということで、うん、ね、それもなんか楽しそうですね。で、そしてそれではじゃあ今日の内容に入ってもいいですか、はい。今月のテーマなんですけど、宴会の席で靴を間違えられましたということなんですけど、これ今ちょうどありそうですね。ではでは私の方からまずは相談内容をご紹介します。50代の男性からの相談です。コロナも一段落したということで、うちの会社でも新入社員歓迎の宴会が開かれました。一次会は覚えているんですが、その後お酒に酔っ払ってしまい、気づいたら自宅で朝を迎えていました。いつものように背広を着て出かけようとした時に異変に気がつきました。靴が新しくなっているんです。そうです、誰かの靴と自分の靴とが入れ替わっているのです。靴の種類やサイズは前の靴と同じです。でも新しさが違うので、自分の靴と違うことは確かです。会社で同僚に聞いてみても何も分かりません。このまま靴を履き続けても良いのでしょうかという質問なんですけど、うん、あ、でもこれありそうですね。
うん、まあ新しい靴になったんでね、
はい、
ラッキーって考えてね、まあ、そのまま履いちゃえって思う人いるかもしれんけど、
はい、
まあちょっと待ってくださいねっていうのが今日のお話ね。
はい、
まずね、ここで考えなきゃいけないのがね、この人は靴間違われたわけでしょ、
はい、
じゃあこの人の元々の本当の靴はどこに行っちゃったんですかって話だね。
おお、じゃあ誰かが、他の誰かが間違って履いて帰ったとかですか。うんうん、
だけどまあその靴自体がね、
はい、
まあまあゴミとしてね処分されている可能性もあるわね。
はい、おお、じゃあ誰かが今回の相談者の靴を持っている場合と、もう相談者の靴がすでに廃棄されていてもうないという場合があるわけですね。でもこの2つの場合だと何か変わったりするんですか。うん、
まあここでね、リメンバー、まあ思い出してほしいんだけど、
はい、
前にそのスーパーとかで商品を買った時にね、
はい、
多めにお釣りをもらいましたと、
はいはい、
これ犯罪行為になりますか、
はい、
そのお金使っちゃっていいんですかっていう相談があったのを覚えてると思うんですけども、
はいはい、
まあその時にね、
はい、
どういうふうに私が言ったのか覚えてますかね。
横領罪とかが問題になるんじゃないかというお話でしたよね。
うん、そうなんですよ。でね、今回の場合ですね、
はい、
相談者だけが間違って自分のではない靴を履いて帰った場合には、それは自分の靴ではないのは間違いないですよね。
はい。
だから本当の所有者に返さなければならない。またね、本当の所有者が現れたらその言い訳できないですよね。私の靴だって。
そうですね。うん、
だから誤って履き間違えたとしても、自分の靴ではないと思った時点で、
はい、
自分の靴として履いちゃったら、占有離脱物横領罪が一応成立するということになりますね。
そうなんですね。うん、じゃあ誰かが相談者の靴を誤って履いて帰った場合はどうなるんですか。うん、
この場合でもね、その自分の靴ではないわけでしょ。だから本当の所有者に返さなければならない点はさっきの場合と同じなんですよ。
は
い、でも今度はね、これ向こうも自分の靴履いてるわけでしょ。
そうですね。
それだったら自分の靴と引き換えに渡しますよってやっぱ言いたく なるでしょ。
いや、もうお互い様ですもんね。
うん、
うん、
するとね、その自分の靴の返還を受けるまでは今の靴を履き続けたいという期待についてね、
はい、
全くこれがね単なる事情ですよというものではなくて、ある程度一定の合理性のない、
はいはい、
とかなくて合理性がある期待とまでは言えないけど、やっぱり尊重すべきだなってやっぱなるのね。
あ、
またね、そのね、先に訴えられた側、
はい、
だけがね占有離脱物横領罪ってなるのおかしいでしょ。
そうですね、やっぱ男もそうですもんね。うん、
かといってね、両方ともじゃあ占有離脱物横領罪として処罰の対象になると、
はい、
だからね、これ喧嘩両成敗なんかないわけだから、
は
あ
は
あ、双方とも自分の靴が返されるまでは自分が占有している靴を渡す必要はないとの期待があるでしょ、
はい、
だからやっぱこれ座り、これ座りって言うんですけど、
はい、
なんかやっぱりおかしいよねって
なんかもじょもじょしますね。
う
ん、
だからね、このような場合にはね、カバ的な違法性がないとして不処罰となると、
へー。
まあ、実際には、まあ、あの、まあ、仮に、まあ、かなり、警察なんかになったとしても、はい、まあ、起訴猶予。ような感じになるかなと思うね。
じゃあ、お互いに違う人の靴を履いてるんだから、みたいな感じになるんですね。じゃあ、例えばですよ。例えば、あの、ちょっと悪い人で、あの、本当は、これ自分持っていっちゃおうかなと思ってるんだけど、いやいや、これ間違えただけですよ、なんて言う人が、すごいなんかね、いい靴とか履いていって、うん、で、それを持って帰られちゃって、でも、これ間違えたんですよ、とか言われたら、どうなるんですか、うん、
これね、ズバリそのもののね、うん、はい、裁判例があるのよ。
あ、やっぱりそういうことってあるんですね。うん、
あのね、スポーツクラブでね。
あ、スポーツクラブ、
うん、スポーツクラブでね、まあ、あの、いわゆるこう、スポーツの靴あるじゃない。とか、そのスニーカー。
はい、
まあ、頻繁になくなる事件があった。それでまあ、そこのスポーツ施設の方が警察に相談して、はい、まあ、いろいろこう目撃証言したら、特定の人物が浮かび上がった。
じゃあ毎回その人が持って帰ってたんですか？
なんかその人にまあ、直接ね、ちょっと任意で、取り調べを受けてもらったらね、あ、それ私は確かにね、うん、家に持って帰っても私だと思いますって。
はい。
だけども処分してるからわからないですって。
処分しているからわからない。
もう自分のものと思って間違って持って帰ったんだと思います。申し訳ありませんって。
もうそれを言ってしまったら、あ、もうそれで許されちゃうのかなってちょっと考えますよね。
うん。そうでしょ？そこで警察はそう甘いことない。
はい。
そいつがね、じゃあその靴をどうしたんだって。はい、見て、はい、彼のその名前で、はい、いわゆるオークションショップ、オークションサイトであるでしょ。あそこに出品してるかどうかを調べた。
あ、そういうのも全部調べられるんですね。
そしたら、バッタリ、ビンゴ一件あった。一件だけ見つかった。
あ、へ
え。だからこれをしてね、いや、お前ね、間違ってやったって言うけど、はい、売ってるじゃんって。
そうですね、もう処分したっていうよりも販売してますもんね。うん、
そしたらね、その被疑者の人が、
はい、
いやー、確かね、オークション出したの間違いありませんと。だけど、僕、いろんなとこからね、はい、スニーカーとか仕入れてるんですよって。
はあ。
もうスニーカーが趣味なんですって、集めるの。はい。その中の一つをやってるだけだから、
はい。
いや、たまたまそれ同じような靴だった可能性があると思いますね。
あ、でもそれってそうですね。確かにその人がどこで買ったかなんてわからないですもんね。うん、そしたらどうなるんですか？
いや、そこでね、はい、問題はこの警察ではなくて、検察官。
検察官。
うん。検察官の方が
木村拓哉さんですね。
ふと考えた、
はい、
もしそういうふうに物をもともとね、はい、そして物を売るために、はい、その窃盗をして繰り返してるんだったら、どういうふうに行動するだろうって。
どういうふうに行動
する。最初ねオークションで出した場合について、はい、それはその彼の方が自分が物が売れるこの商品を売れるなと思ったから取ってると。
そうですね、確かに自分だったら価値があるものに行きますよね、やっぱりね、うん、考えると。
ところが、はい、もっともっと儲けたかったら、はい、自分の感性だけではなくて、もっと他の人の感性を知りたい、
はいはい、
お客さんの情報を聞きたいと。もっと言ったらお客さんの中で、はい、他の業者さん、業者さんからの声が聞きたいと。
おお、なんか深くなってきましたね、うん、
そこでね、
はい、
その盗難にあったと思われる靴を、うん、ひたすらそのオークションサイトとか、その中古品の販売のやつをひたすら探したんだよ。
はい。
そしたら、特定の業者が固まってたね。特定の業者が浮かび上がった、ね、
はい。
そこでその特定の業者と、その人間と、その犯人との間の会話の内容、
はい、
そこを頻繁に調べたら、
はい、
あったのよ。何があったかというと、
気になる。ここで CM とかじゃないですもんね。
何があったかというとね、はい、商品についてね、何か、その犯人の方がその業者さんに対してメールを送っとって、
はいはいはい、
ご希望の商品はありますかって。
ご希望の商品はありますか、
うん、そしたらこれこれナイキのとかね、はい、なんかそういうのなんかありませんかって言って、いや分かりましたって言って、
はい、
その後に盗難があって直ちにそこで販売されてる、
はい、じゃあ
この事実を見つけたわけ、はい、検察官が。
そっか。
そしてそれを事実決やらやっぱりもうダメだわね。
はいはいはい、
あって私がやりましたと。
そう、そういうところから攻めていったんですね、うん、じゃあもうそれはもう業者さんから発注されて、その人があもうその商品に狙いを定めて、そこから見つけてきて業者さんに流したということなんですよね。おお、すごいコースになっている。
うん、
あ、
まあ、見事な立証やね。
ああ、じゃあそういうふうに立証してこう罪って暴かれていくんですね、
うん、
いや、すごい仕事だと思います。そしてね、もうやっぱ取っちゃダメですよね。
いや、だってね、これね、よくね、うん、物取る人っているでしょ。
はい、はい、はい。
まあ、学校なんかでもあるんだけど、いや、単なるノートブックですよとか、日記帳ですよとか、人いるじゃない、
はい。
だけどね、その人の思い出とかあるんだよね。
うん、うん。
僕なんかね、相談された、うんうん、亡くなったおばあちゃんからプレゼントされた、
はい。
このね、はい、あのお財布、財布をね返してもらいたいんですって訴えとかあるもんね。
そうですよね。
ところが犯人にね、はい、お前どうしたんだっていうふうにね聞いたら、ドブに捨てましたって。
うわー、もう中身あげるからね、その外側だけでも返してくれって思いますもんね。
そういう思いの人もいるわけだから、うん、ちょっとね、取る人とかね、うん、その被害者の気持ち考えてほしいね。
そうですね。なんかお財布とかもね、うん、あのこの間なんかお財布が見つかって、あの拾った方が、その拾った方の拾った分のいくらかくださいみたいな裁判も行われてましたもんね、うん、でもやっぱりなんか気持ちもあるからね、お互い気持ちがあるからっていうのもね、なんかこう、
まあ、ちょっと法律があるんでね。
あ、そうですね、うん、なんか何パーセントかもらえるんですよね。
そういうことい
や、そういうのも利用してね、本当もっともう落としたりとかしたら元の人に戻るといいですよね。
まあ戻ってきたらラッキーだね。
はい、うん、本当に。いや、今日もありがとうございました。お時間となりました。また来月もいろいろ教えてください。
はい、
対馬先生こんな時どうなるの。このお時間はつくみの津普通の島、対馬総合法律事務所の対馬誠二さんでした。ありがとうございました。
はい。